では、見せ物注意と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書7章の15節から23節までをご一緒にお聞きいたしました。最初の15節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。偽物の預言者に気をつけるように、そうイエス様がおっしゃっておられます。しかしこの偽預言者、偽物の預言者というのは一体どういう人たちのことを言うのでしょうか。預言者という言葉を漢字でそのまま読むならば、言葉を預かる人、あるいは言葉を預かっている人というふうに読めます。今日教会の外で一般に考えられているみたいに先々のことを言い当てる、そういう意味での預言者ではないようです。あらかじめの言葉、あらかじめ言い当てる人が、世間では預言者というふうに言われるわけですが、聖書の中の預言者というのはよく言われますけど、予定の世ではなくて預かるという文字が使わされているわけです。神様から使わされて神様の御言葉を預かって、そしてそれを人々に語って聞かせるのが預言者の務めです。神様の御言葉を持ち運び、それを人々に伝える、御言葉に仕える使い人が預言者です。ところがそういう預言者たち、神様の御言葉を伝える務めを託されている人たちの中に偽物が混じるようになるんだ。イエス様はそうおっしゃるんです。で、これは本当に由々しき事態です。しかし一体どういう預言者が偽物なんでしょうか。ある説教者がですね、説教の中でこんなふうにこのところを説明したことがあります。預言者というのは本来は神様の霊が与えられて、その霊の働きに忠実に神様の御名において語る人たちのことである。したがって預言者たちは最も聖なる御言葉を語る者として教会のただ中に立つことになる。ところが偽物の預言者たちというのは、なるほど、上辺はもっともらしく振る舞うんだけれど、その内面に働いているのは聖霊ではない。偽物の預言者たちは神様の御心に従おうとするのではなくて、自分の思いや自分の欲望に従って自分のために言葉を語るのだ。で、この説教者によればです、偽物の預言者っていうのは、うんと簡単に言ってしまえば、御言葉を取り継ぐことで自己実現を図ろうとする人だということになります。で、そういう人たちに気をつけるようにイエス様はおっしゃってるんです。で、そうだとすると、この偽預言者を警戒しなさいっていう言葉はですね、実は私たち心してこれ聞かなきゃいけない言葉ではないかと思います。普通偽預言者なんて聞かされるとですね、私たちはついついこれ偽物の教えを語っている人たちなんだって、早とちりしてそう考えてしまいがちなんです。偽預言者っていうのはいかにも聖書の言葉を語っているようなんだけど、しかし注意深く聞いていくと、イエス様の十字架のことも復活のことも語ろうとしない。したがってその教えていることっていうのは、 主の十字架と復活、その福音とは違うことを教えているようになる。で、そういう違うことを教える御言葉の語り部、預言者たちに気をつけなさい。イエスはそうおっしゃったんだと、つい簡単にここを受け取ってしまいがちなんです。もともとの聖書の福音と違う教えが教会の中に入り込まないように注意すべきことをイエスはここで教えたんだ。ついこの言葉そんなふうに簡単に受け取ってしまいがちです。で、確かに教会の中にですね、本来の福音と違う偽りの教えが入り込んでくるということはあり得ることです。そういうことを語る偽預言者というのもいないわけではないと思います。しかし実はそれはまだ比較的分かりやすい、偽物なんですね。もしかすると偽物の預言者の中にもっと手強いタイプの人たちがいるかもしれないんです。で、手強いタイプの預言者というのはどういうものかというと、教える言葉自体は正しいことを言うんです。神様がこの世界すべてをお作りになって、そこに一つ一つの被造物を置いてくださった。神様はこの世界を本当に深く愛してくださって、特に人間たちについて言うなら、最初の人アダムが神様の言葉を無視して自分の判断を先立たせ、善悪を知る木を食べてしまった、善悪を知る木の実を食べてしまった結果、人間にはどうも悪い癖がついてしまった。どうしても神様に信頼してその御言葉に従って生きるよりも、ついつい自分の判断や自分の考えを先立たせるようなところが生まれてしまった。それでも神様はそういう人間たちを愛して、最初アブラハムに呼びかけたけれども、アブラハム以来何度も何度も人間たちに御言葉を聞かせて、また十戒をはじめとする律法も与えて、ご自分のもとに導こうとなさった。ところが神様が何度苦心して御言葉を聞かせても、人間たちはその御言葉に背を向けてしまって、神様の招きからはみ出してしまうので、神様は最後には救い主として一人子をお送りくださって、そして私たちが神様に背いてしまう、その罪の身代わりとして一人子を十字架にかけて私たちの罪を清算してくださった。十字架の上であなたの罪はもう滅ぼされています。新しい命が与えられてるんだから、あなたは今その新しくされた命を今度は神様に感謝して、神様にお仕えするものとなって生きていっていいのです。さあみんなでそういう生活に向かっていきましょう。そんなふうにですね、聖書に照らして誠に正しい言葉を語って聞かせてくれる。しかしその時にです、偽預言者はそういうことを語ってくれるかもしれないけど、実はそれがその預言者自身のための行いであるかもしれないんだ。あるいは偽預言者たちはですね、そういう伝統的な教会の福音に立脚してです、今日の世の中の時事問題について誠に鮮やかに考え方を示すということもやってくれるかもしれません。平和について、人権について、聖書について聖書に照らして考えるなら、どんなふうに考えることがふさわしいのかということを理路整然と教えてくれるかもしれないんです。偽物の預言者といえども預言者なんですね。ですからもしかするとその語っている言葉というのは、ちょっと聞くと本当に正しいことのように聞こえてしまうかもしれないんです。しかしそういう偽物の預言者が偽物であると言われる理由はどこにあるのか。それはその人自身が自分のために一切を語っているという点にあります。つまり教会の中でです、本当に正しいことを語っている、教会がずっと受け継いできた福音を語っているようなんだけれども、それは何で語っているのかというと、その預言者がそれを語りさえすれば教会の人たちが本当にそれを喜んで受け入れてくれて、そして 預言者のことを信頼し、重んじてくれる、でそういうことを期待して一切語る、そういう場合があり得るんです。でそういう預言者、これは実は私たちの教会の現実で言えば説教者というふうに言い換えてもいいかもしれませんが、そういう説教者というのは一体どういうものなのか、ちょっと聞くと正しいことを言ってるようなんですが、実はです、語りながら皆さんの顔色を注意深く眺めている、そういう説教者になるわけです。自分が語っていることを聞いている人たちが受け入れてくれてるだろうか。預言者というのは本来は聞いている人の顔色を見て話をするのではないのです。言葉を預けてくださった方がいらっしゃる。ですから神様の方を向いて見上げながら、本当に自分が今伝えている言葉というのは神様の御心に照らして正しいのでしょうか、そういうふうに尋ね求めながら語るべきものなんです。ところがそういうふうに神様の方を振り仰ぐのではなくて、聞いている人たちが喜んで聞いてくれるかどうか、そこにばかり注意を払う。すると結局どうなっていくか、最初は教会の中にももともと聞かされてた本当に純粋な混じり気のない福音への信仰というのがありますから、みんな喜んで福音を聞いてるわけです。ところがそういう福音の言葉の中にも実は私たちの心を刺すような言葉というのがないわけではないんですね。人間は本当に深い罪人であって、どうしても神様の方を振り向くことができないものなのだ。で、そういうふうに聞かされるよりはです、いや人間というのは神様といつも一緒に歩めるんですって話を聞かせてもらった方が嬉しいっていう、そういう誘惑が聞く人たちの中にも聞いてる人たちの中にも働くことがあるかもしれないんです。で、そうすると聞いてる人がですね、ちょっと聞きにくいなと思うような言葉、でそれは預言者、偽物の預言者は口ごもったりですね、丸めてしまったりして次第に語らなくなっていく、でそういうようなことが起こってくるんです。で実際にこれはですね、旧約聖書の中にもそういう預言者が登場します。例えば旧約聖書のエレミアが活動してた時代にハナンヤという預言者がいましたけど、ハナンヤという預言者はですね、本当に典型的に聞く人の顔色ばっかり眺めながら話をする預言者です。エレミア書の28章15節から17節のところで、ハナンヤはエレミアからこんなふうに言われるんです。エレミア書の28章15節から17節を読みします。私の聖書ですと1229ページです。1229ページ、エレミア書の28章15節、下の段のちょうど真ん中ぐらいですけれども、そこから28章の終わりまでをお読みいたします。エレミア書28章15節、さらに預言者エレミアは預言者ハナンヤに言った。ハナンヤよ、よく聞け。主はお前を使わされていない。お前はこの民を安心させようとしているが、それは偽りだ。それゆえ主はこう言われる。私はお前を地の表から追い払うと、お前は今年のうちに死ぬ。主に逆らって語ったからだ。預言者ハナンヤはその年の7月に死んだ。神様は先にエレミアに対して、エルサレムが裁かれバビロンの軍勢によって滅ぼされてしまうという大変厳しい見通しを予言させたんです。で、当然そういうことというのはエルサレムの主だった人たちにしてみれば喜んで聞くことができないような言葉です。 自分たちの在り方が誤っていたので、この都が滅ぼされてしまう。で、神様はそうエレミアを通しておっしゃったんですが、聞く側からしたらそういうことあんまり聞きたくないわけです。その様子を注意深く眺めていたハナンヤが横合いから登場して、別の予言の言葉をエルサレムの人たちにの耳に吹き込みます。バビロニアの軍勢というのは決してエルサレムを陥落させることはない。2年の後にバビロンの首というのは完全に打ち砕かれることになる。で、そんなふうにハナンヤは言ったんです。で、これは人々の関心を買いたいがためにエレミアを通して語られている本当の予言と違う、その言葉を曲げてですね、人々に喜ばれそうな予言の言葉に変えてしまった。それでハナンヤは打たれてしまったというのがこの旧約のエレミア書の記事です。で、ハナンヤの場合には人々に受け入れてもらおうと思うあまりですね、大変分かりやすい仕方で本来の予言と逆のことを語ったわけです。しかし、たとえですね、語っている事柄自体が正しいとしても、もしそれが預言者自身がです、自分を受け入れてほしい、自分を重んじてほしいという動機で語るんであれば、それは偽預言者の行いになってしまうのです。イエスはそんなふうにですね、自分自身のために御言葉を語り聞かせようとする、そういう偽物の預言者に注意するように教えられるんです。語られている言葉が本当であるならば、なかなかそれを見抜くというのは難しいだろうと思います。私たちは言葉を聞いて、その言葉本当だというふうに思って聞くわけですから、その語られている言葉が聖書に照らして最もだと思ったら、私たちはつい、あ、この人本当のことを喋ってると受け入れてしまうかもしれないんですね。そういう受け入れ方っていうのはいけないのでしょうか。どうしてイエスもここで偽預言者に注意しなさいっておっしゃってるのか。で、もちろん教えられている事柄が偽りであるなら、それに気をつけなきゃいけないのは当然だと思います。でも、教えられている事柄がもし本当であるのならば、本当に正しいことを教えているのであれば、そんなに目くじら立てることはないのじゃないか。どうしてイエス様はそんなにもこの偽預言者に気をつけるようにおっしゃるんでしょうか。で、その理由というのは、信仰というものが単なる言葉や思想ではないからです。信仰っていうのは生活なんです。偽預言者たちはですね、言葉の上だけはもっともらしいことを並べるかもしれません。しかし、本心でどう思ってるか、自分が神様にお仕えして神様に従って生きようとは思っていないんです。そうではなくて、神様の御名や神様の言葉を利用しながら、自分自身の名前が大きくなって、自分自身が重んじられて、自分の思いが実現していくということを望んでいるわけです。そして、そういう偽預言者たちの教えというのは、言葉としては正しくてもですね、しかし実際にそこに生まれてくるものというのは、正しいことを知っていればいい、正しいことを口にしていればいいという、現実のその人の在り方とかけ離れた上滑りのものがそこに育ってくるようになります。イエス様はこのマタイによる福音書の5章のところで、幸いの教えというのをお語りになって、神様の前に幸いな人の生活はこうですというところから、いろんなことを教えてくださっていました。 でもその幸いの教えっていうのは教えって言いますけど、実際には幸いな人のあり方はこうなのだという、そういう教えなんです。つまり生活なんです。イエス様が教えられた幸いっていうのは、ただ頭の中や心の中で、思ったり考えたりするだけのものではなくて、実際にそこを生きていくべき性質のものなんです。ですからイエス様は預言者や説教者たちの言葉を聞くだけじゃなくて、その生活がどんなふうに実を結んでいるか、どういう実を結んでいるのかを見るようにって今日のところでおっしゃるんです。16節から20節にかけておっしゃるのですが、今は16節を聞きます。あなた方はその実で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。正しい言葉を語っているようだけれど、実はそこに生まれてくる実が違うことがあり得るんだってイエスもおっしゃるんです。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。茨もアザミも共に鋭いトゲを持っています。でそれに似て偽物の預言者や説教者たちは実はトゲトゲしいんです。でどうしてトゲトゲしくなるか、自分の本性を隠そうとするからです。自分の本性を隠すために人を寄せつけまいとするんです。もっともらしいことを言ってても、口で言ってても、実際の自分の生活はその言葉に照らしてみると誠に空虚で、そして内面は貪欲なものがある。でそのことに気づかせないようにトゲでもってですね、武装するんです。茨もブドウも共に蔓を伸ばします。アザミもイチジクも共にそんなに高くならない灌木です。トゲトゲしさを別にすればですね、木そのものだけ見てる限りではですね、似たところがあるのかもしれません。個人的にはアザミとイチジクは違うだろうかって思ったりもするんですけれども、しかしイエス様の暮らしていた中では似たものがあったのかもしれないと思います。しかしイエス様はそのちょっと木を見て似てるように思うかもしれないけれど、しかし実際にその木がどんな実をならせるのかを見れば、それが本当に真実なことなのかそうじゃないのかが見分けることができるんだって、そうおっしゃるんです。ただ言葉だけ聞いていい言葉だ、それで終わるのではなくて、本当にそこから生まれてくる生活がどういう実を結んでいるのか、そこに注意するようにイエスもおっしゃるんです。偽預言者っていうのは教え自体偽物の場合もありますけど、本当のことを言っててそれが口先だけのことになってる、そういう偽物もあり得るということです。もっともらしいことを言ってても生活がそこにない。で、したがって神様の御前にあってはそういうあり方っていうのは通用しないものとされて退けられてしまうんです。21節で教えられている通りなんです。私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない、私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。信仰っていうのは口先の言葉だけではない、上辺だけの、口先だけのものではないんです。そうではなくて、本当に主によって幸いなものとされ、幸いな生活に自分が導き入れられていることを信じて、そこを真剣に生きていく、それが信仰生活なんです。先週狭い門から入りなさいってイエス様は教えておられた言葉を聞きました。あの狭い門というのは実はイエス様ご自身なんですね。イエス様ご自身から、ご自身を通って神様のもとに行くようにあなた方生きていきなさい、そういうふうに教えられていました。さてしかしそんなふうにです、信仰っていうのは単なる言葉ではない、実際の生活なんだと言われてしまいますと、ふと、不安になるという方もいらっしゃるかもしれません。 信仰が単なる言葉や心の思いというんじゃなくて生活なのだとすれば、じゃあ聖書の中に教えられている教えとか福音というのは一体どういうふうに受け止めたらいいんだろうか、そんなふうに気にする方いらっしゃるかもしれないと思うんです。確かに私たちは礼拝に集まって何が本当に嬉しいのかといえば、聖書の言葉がここで読み上げられて、そしてそれが解き明かされて本当に自分が理解できる、そう思うときに一番嬉しいんだろうというふうに思うんですね。自分がどういうふうに歩んでいるのか、またどういうふうに歩んだらいいのかということを聖書から示される、そして神様がきちんと自分のことをご覧になってくださっている、そのことを知るときに私たちは大変に喜びを感じる、そういうところがあります。そういうふうに言葉で私たちのことを理解するということと、それから実際に生活するということで、これはどういう関わりになるんでしょうか。イエス様はこのところでです、ただ単に真剣に神様のことを思って生活すればそれでいいって真剣な行動だけを求めておられるわけではないんです。偽預言者みたいに生活のない空虚な言葉は、これは大いに問題です。気をつけなきゃなりません。ですが御言葉に聞こうとしないで、ただ自分だけで自分の真剣な思いさえあればそれで神様に受け入れられるんだって行動主義みたいに生活することも実は気をつけなきゃいけないことなんです。肝心なことというのは、実は聖書の福音に耳を澄まして、御言葉に耳を傾けて、その御言葉によって慰められたり励まされたり教えられたりしながら、私たちが御言葉に変えられ、御言葉に支えられ生きていく、その生活が健康かどうかということです。イエス様は今日のところであるべき信仰者の姿を良い木と良い実に例えて語っておられる。で、このことに注意して聞き取りたい、このことを注意して聞き取りたいんですね。良い実を結ぶ、良い木は良い実を結ぶんだというふうに言われます。良い実を結ぶというのはですね、人間が積極的に行動して自分から勝ち得るようなものではないんです。良い実を結ぶためには、アクセクと動き回りさえすれば良い実になっていくんではないんです。そうではなくて、良い木の幹にしっかりとつながって栄養分を木から十分に受け取る、その時にその実は良い実に育っていくわけです。先週聞いた狭い門から入れというのはイエス様のことだとさっき申し上げましたけど、実は今日のところで私たちに良い実を結ばれる良い木と言われているのも主イエスキリストその方のことなんです。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか、イエス様はそうおっしゃいます。偽物の説教っていうのは、どんなに上辺や福音に似せていても、そのところのどっかにですね、自分自身を誇ろうとする、あるいは自分自身を大きく見てもらおうとするトゲトゲしさが宿っています。そしてそういう話というのはですね、その木がそこに生い茂る以上には何の有益な実も生み出さないんです。しかし本当の良い木であるイエス様はですね、私たちの生活に良い実を生み出すことができるんです。誠の良い木というのは、ここにブドウやイチジクというふうに語られていますけど、誠のブドウの木であり、また誠のイチジクの木なんです。ブドウの幹であるイエス様は、ブドウの枝である一人一人に恵みを豊かに注いで、たくさんの実りをその生活に生み出してくださいます。主イエスにつながって、そして主イエスから聖霊を送っていただくことで、私たちがどういう実を結ぶことになるのか、これは教会の先輩たちが私たちに語ってくれています。 ガラティアの信徒への手紙の5章の22節から23節をお聞きいたします。新約聖書の350ページです。新約聖書の350ページ、ガラテヤの信徒への手紙、5章22節、23節をお読みします。これに対して、霊の結ぶみは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。御言葉を聞いて養われて私たちの中に育ってくるもの、それは決して小さなものではないんです。本当に豊かな愛と喜びをはじめとするさまざまな賜物が私たちに満ち溢れるようになります。で、そういう良い実が私たちにもたらされることを信じて御言葉に聞き、そしてまた祈って神様の御業に仕える、そういう者たちとされたいんです。御言葉に教えられ養われながら神様の御心を行って生きる者たちへと、私たちは育てられていきたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、イエス様を通してあなたは偽預言者に気をつけるように、私たちに知恵を持つように教えてくださいます。あなたがこの地上になさってくださった御業を曲げて語る偽り者もおりますが、しかしあなたがなさった通りのことを語りながら、それがあなたに仕えるためではなくて人間の思いに利用するためのものにことに横滑りしてしまうときに、私たちは偽り者になってしまう、そのような誘惑があることもまたイエス様から聞かされています。どうか私たちがそのような誘惑に捕らえられ偽物の信仰者になることがないように、あなたが私たち憐れみ、そしてまた私たちを聖霊によって御言葉へと導いてくださいますようにお願いをいたします。私たち自身は本当にたやすく信仰生活から滑り落ちてしまう危険を常にはらみながらこの地上を生きていますが、どうかあなたがそのようなおぼつかないものを主イエスキリストの御言葉によって絶えず導いてくださり、あなたの民に加えてくださいますように、私たちが御言葉を聞くことによって絶えず新しくされ、あなたの民の枝として精一杯に歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。